始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田陽さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。陽さん、おはようございます。
おはようございます。
いやー、なんか日々こう一応起業していろいろやっていると、
忙しくないですか？
まあ勝手に忙しいというか、
いや忙しいでしょ。そりゃ忙しくなかったらまずい気もするし、
忙しい状況。
何忙しいなんですか？
いやー、それなんですけど、まあそのモデルを考えたり、事業のなんかを考えたり、あとそれに伴ってこう関わっていただく必要のある人と会ったりとか、いろんなことをやってるんですけど、最近私の中でちょっと困っているというか悩んでいることがありまして、気づいちゃったんですけど、私結構人に会って人を巻き込むとかいうのがめちゃめちゃ好きなようなんですよ。
そうですね。それ今気づいたんですか？
なんか気づいちゃって
まあそれがね、得意分野でもありますよね、おそらく。
なのでそっちばっかりやりたくなっちゃう。
おお、
という。
なるほど、
はい、
これは危険ですね。
で、結構私今割と仲いい人とかに、仲いい起業家にメンター的に相談乗ってもらったりしてるんですけど、まあ、それを指摘されまして、ちょっと人の巻き込みがをやりすぎなんじゃないかと。
どういう感じなんですか？それ業務委託増えすぎるみたいなことですか？
私の場合そのメンタルヘルスでやってるので、いわゆる専門家の方々に力を借りる必要があるんですけど、
ありますね、
そういう人たちを次々会ってこう、
いろいろ話して中途半端に関わる人がこうバラバラいるみたいな感じ。
で、なんかこうビジョンを語って共感してもらうみたいなのが楽しく、すごいなんか気づいたらそれを、で、まあ、しかもこう自分でも思ったんですけど、そういうのってバタバタするからやってる感もあるし、で、よくないなって自分でも思いまして。
ああ、なるほどね。
はい。で、ただとはいえ割とこうチームもチームで大事っていう説もあり、それこそ、まあ、例えばですけど、テック系のプロダクトをやるんだったらエンジニアの方は絶対必要としても、COO とかをどの段階で一緒にやっていくのかみたいなこととか、結構人によって賛否両論あったりして、
めっちゃありますねこの話はね。
この辺について陽さんの考えを聞きたいなと思ってるんですよ。
まあこれ結局人による、その人のスキルによるっていう話に帰着しちゃうんですかね。まあ、あと事業の中身にもよるしな。まあ、ちょっと一応参考までに、そのパーカー・コンラッドさんっておじさんがいるんですけど、
お、コンラッドさん、
パーカー・コンラッドはこのポッドキャストでも何回か出てきてるんですが、
なんか怖そうなおじさんですよね。
そう、ゼネフィッツっていう、まあ保険、アメリカの保険ですね、健康保険、まあアメリカは民間健康保険なので、それのスタートアップを、まあ、昔やって、まあ、当時は、史上最速のグロースみたいな言われた会社 で、その創業者を、いろいろあって追い出されて、その後リップリングっていう、まあ、これもまた爆速で成長している、まあ、IT とか HR 系の SaaS ですねを、の創業者のおじさんですね。ちょっと太った見た目のおじさんなんですけど、名前はかっこいいのに。
営業頑張れおじさんでしたっけ？
そう、この人はビジネスサイドの人で、まあ、プロダクトマネージャーでビジネスサイドみたいな、僕とかと同じ属性の人だと思うんですけど、マイさんとかと同じ属性の人だと思うんですけど、この人は本当 ARR、なんだっけな、 ARR8000 万ぐらいまでは創業者一人で売れるんだから売れみたいな結構暴言を吐いてて、なるほど、でもちゃんとすごい数字も含めて、こうこうやったらこういけるからって言ってて、なるほどでは思ったんですけど、まあそういうね、何でもできますよくん、まあ彼しかもともとエンジニアかな、なんかも、まあ、多少エンジニアなんですよね、なんかスクリプトぐらいは書けるみたいな感じで、まあ、そういう人の言うことを真に受けるべきかっていう問題はありますよね。
まあ確かにそうなんですよ。別にコンラッドさんほどできるわけではない前提の中で、ただね、まあその 不器用ながらも自分で何でもかんでも頑張るっていうのは当然最初の時期は必要だとは思うものの、
そうそう、これなんかいろんな人と話しててもなんか 2つのキャンプというか、
うんうん、
主義主張の人がいるなという感じがしてて、一つはパーカー・コンラッドさんとか、まあ、Y コンビネーターもこっちの人たちが多いんですけど、プロダクト原理主義みたいな人たちで、まあ、プロダクト作る以外は本当に意味ないんだから、ね、その例えばそのエンジニアじゃあ5人入れたら5倍速くなるのかみたいな、なんねえだろうみたいな感じで、
うん、
そんな特にねアーリーステージで採用できるやつなんてろくなやついないんだからそうやめろみたいな、そういうプロダクトの成長に関わること以外は一切やるなみたいな、もう広報とかも絶対やっちゃダメみたいな、広報、
うんうんうん、
まあ、広報やっちゃダメ、イベント登壇しちゃダメぐらいまではまだなんとなくわかるじゃないですか。
まあわかりますね。
で投資家と会っちゃダメ、採用もしちゃダメ、お客と話せみたいな、ユーザーと話せ、お客と話せ、コーディングしろ、出荷しろ、他には何もするなみたいな感じのプロダクト原理主義おじさんっていう、うん、まあ一派がいるでそれと多分特に日本だと同じ数ぐらい、まあ、スタートアップの強みなんてチームしかないんだから、
ね、
とりあえずいいチームを集めろみたいな、
いやそれありますよね、
とりあえず仲間を集めるんだみたいな、
はいはい
はい、ビジョナル南さんみたいなね、
うんうん、
仲間原理主義みたいな、
うんうんうん、
一派がいて、でこの人たちはなんかそうまさにビジョンを、いろんな人にビジョンを熱く語って、もうなんでしょうね、そのスーパーマンを連れてこいみたいな、
うんうんうん、
あなた一人でできることなんて限られてるんだから、
はいはい、
自分で何とかしようとするなみたいな、全てはいい人材を適材適所に配置することがで解決するんだみたいな、まあ確かにこれもさ一理あるじゃないですか、自分でできること限られてますよね確かに、とか、
うん、
今作ってるものって必ずしもそれがね、じゃあメインの後々将来のメインプロダクトになるかっていうとそうでもない可能性ももちろんあるし、
うんうん、
まあ人がね大事っていうのも、まあそれもグーのでも出ないぐらい本当のことだし、だからもう採用採用採用だみたいな、
うーん
この2つの派閥がスタートアップ界隈には存在しており、
そうですよね、
起業家は非常に戸惑わせられる、
確かに
問題、
それ
スンニ派とシーア派みたいな
でもこれっていや私はどっちかっていうと後者の派閥の方が、
うん、
なんていうのかな、
共感できる、
共感というかそっちが正解であってほしい気持ちがちょっと出ちゃうというか、
なるほどなるほど、ちょっとじゃあ、リスナーの皆さんのためにディベートしましょう、
はい、
何故にそっちの方がいいんですか、
なぜかというと自分一人でできることなんて限られてるんだからっていうところに私は結構共感しちゃうというか、
なるほど、
もちろん一生懸命全力で頑張りますが得意分野と苦手分野が結構はっきりしている、なんか私あんまりジェネラリストっぽくないなって自分で思ってて、
うんうんうん、
そういう人って苦手分野を補完してくれるような人と組んでやった方が早くうまくいくのではないだろうか、
そうですよねなんかその伝記とかを読むと大抵、まあ、そっちの方が分かりやすくて共感を呼びやすいストーリーだからなのかもしれないですが、
うん、
起業家の伝記とか見ると大体そっちの人の方が多い気がする、まあ、要はそのちょっと人としては何だろう、何かが欠けているというか、なんか分かんない、スティーブ・ジョブズがなんかすごい経理がきっちりできるとは全く思えないわけですよね、
確かに確かに、
だから誰かがいないとそれ無理でしょみたいな、とかなんかすごい天才エンジニアだけどビジネス全然できないとか、天才セールスマンだけど何も作れないとか、なんかそういう人がなんかそのまあ、スティーブ・ジョブズだったらスティーブ・ウォズニアックを見つけてきて、
うん、
なんか2人で1つみたいな
はいはいはいはい、
それでアップルが誕生するみたいなのが多い気がするよね、
まあなんか素敵な話だなって感じしますしね、
ね、
だけど今聞いてて思ったのが、別に自分天才エンジニアなわけでもないし超天才セールスマンなわけでもないのに、なんか 他のことはできませんとか言うのがすごいなんか申し訳ない気がしてきました
自己肯定感そうですよね。
いやでもだからといって初期であんまりその採用、私多分採用とか好きなんだと思うんです。
はいはい、好きそう
けど
得意だと思う。
本当はあのもうね人事とかやるともしかしたらいいのかもしれないんですけどとか思うぐらい人に会って仲間に入れるってすごい大好きなんですけど、ただ採用は当然ながらすごいお金かかると思いますし、初期のスタートアップなんてバーンレートいかに下げて長生きするかも大事な中で、そっち側の派閥にあんまり傾倒してるとめっちゃ仲間揃えてよっしゃーとか言って楽しく文化祭みたいにやってプロダクト全然伸びずに資金がショートしてさよならみたいになるじゃないですか。
はい、
それもまずいですね。
そうですよね、その仲間集め原理主義の落とし穴はマジで今言ったそれで、何でしょう、まあ、まず一つは人が増えるとなんか成長してる感じがするっていうまず間違った錯覚があるじゃないですか。
いや本当それ怖いですよね。そうなんですよね。
そうで、これはまあ人間の本能みたいな感じなのかな。例えばよくあるのはさ、会社の規模聞くときに何人ぐらいなのって聞いて、30人って言われると、あ、でかいのかなって思うじゃないですか。
思いますね。
でもそれ本当は間違ったパラメーターですよね。でみんな知ってるんだけどそういうふうに聞くじゃないですか。
確かに。
それがやっぱ何かしらのこう尺度になっている、っていうのはまあ絶対的にありそうな気がしますよね。
そうですね。
その人が集まってるからなんかうまくいってる感じがするっていう問題がまあ一つありますと。他になんか問題なのか、その落とし穴さえ避ければうまくいくんですかね、その人アプローチ。
でも人結構周りの話聞いてると経営者の悩みのかなり多くが例えば組織崩壊だったり人とその共同創業者なり何なりと揉めているとか、人間関係の部分に発生しているケースが多い気がしていて、まあ人が増えれば増えるほど当然その変数というかが発生するから、必ずしもね、何でしょうね、人間関係が増えることがいいことばかりではないのはまあありますよね。
まあそうですよね、人はソリューションでもあるしまあプロブレムでもあるので、まあそれはありそう。まあ、人をぶち込んだから事業が伸びるということではないでしょうと。じゃあどうすればいいんですかね。
どうすればいいんでしょう。かといってコンラッドおじさんみたいに何でも全部自分でできるわけではない場合、
本当にそうでしょうかっていうのはどうですか。
ああ、本当にあなただけでできないんですかっていうことですか。
そう。
ああなるほど。
逆に今できないような事業をやるべきではないんじゃないんですかみたいな話もあるじゃないですか。例えば僕が何でもいいですけど、なんかじゃあ YouTube チャンネル作りますみたいな時にね、その
びっくりする、
僕は演者としては微妙ですよねみたいな風に自分で思ってたとして、じゃあお前がやんなよみたいなツッコミって全然あるじゃないですか、ファウンダーマーケットフィット的に
本当ですよね。
だから それはどうですか。
あ、確かに、
人にやらせなきゃいけないようなものはやるべきじゃない説。
だから逆に言えば自分だけでもできそうなことからまず考えるってことですね。
例えば、ちょっとフォーダーセイクオブディスカッションなんですけど、
まあね、私はプログラミングは多分本当に無理なのでそこだけはなんとかお力を借りるとして、ミニマムチームで。そうですね、でもまあ成長していくしかないんだろうなとは思うんですけどね。営業もしてなんかいろんな細かいこともやって、開発以外のことは全部自分でやると。
そうですよね。
なんか
うまい公式があったらいいんですけどね。
いや、
つまり自分がやると自分がやるより何倍効率が良ければ人にやらせるべきだとか、
確かに確かに、
自分のキャパシティがこうこうこうなっていたら人にやらせるべきだみたいなね、なんかあればいいんですけどね。
いいな、それあったら。なんかチェックリストみたいなやつがあってね、この部分 が欠けてて、この部分がこういう人が補ってくれるのであれば、でこれが何倍になるんだったらよし、なんないならダメみたいな、
うん、まあでもやっぱりなんかその個人的な経験からも、あと YC とかのサンプルを見ていても、うん、その余計なことをやっちゃいがちな傾向があるっていうのは間違いなさそうな気がしますけどね。つまり例えば何でもいいけど、営業資料の綺麗さとかって本当はコンバージョンレートに関係ないけど、
うんうんうん、
なんか汚いとなんか気になるから綺麗にしちゃうみたいな、
うん、
その時間は実は無駄だったみたいなのは結構ありそう。
確かに。
これはなんか他の SaaS とかでもいいんだ、例えばそのなんだろう、なんでもいいですけど、あ、例えばね、これ、まあ、YC とかに相談したら一番ぶん投げられそうなのが、なんか例えばそのもうプロダクトはあるのに、
うん、
例えばランディングページがちゃんと作れてないからまだ売ってませんみたいな、
う
ん、
うわー、確かにそれはもう、
でもあるじゃん、そういうのなんか、
はいはい、
うんうん、ありますよね。だからそう、フォームがまだ Google フォームだとちょっと困るからみたいな、フォーム今作ってますみたいな、
いやー、フォームでね、
Google フォームでいいじゃんみたいな。
そうなんですよね、絶対本当にお客さん本当に欲しければ別に多少入力しづらくても買ってくれるよっていうところの、そこがなんかどうしても整えてからって思っちゃうのは絶対ありますよね。
そうですよね。だからまあこれだから大企業新規事業にありあるあるなのは、まあ、そういうそのファミレス化っていうか、サービスをローンチしてみました、流行りません、これはきっと機能が網羅的じゃないせいだって言っていろんな機能を足していくみたいな。
あ、でも
マイページ機能がないせいだって言ってマイページ機能を足して、
うわ、
なんか何とか、なんか Yahoo ID 連携がないせいだっつって Yahoo ID 連携足してってみたいな。で別になんか 本題のところは特に進化してないから、
うんうん、
別にそう意味ないみたいな、
ただただ豪華になっていく。
そうそう、これめっちゃあるんですよ。だから まあ、それのミニチュア版みたいなのが起きているんじゃないか。
あ、まあ、じゃあそしたら誰かこういうことがやりたいからこういう人が必要だと思ったら、そのなんかチェックリスト的なあれで、
うんうんうん、
本当にそれはその本当に本質的なサービスの価値を上げるためのことなのか、うん、もっとミニマムでできるんじゃないのかっていうことを一回問うべきっていうことなんですかね。
うん、まあ多分ね、教科書的にはそういう話になるんだと思うんですよね。でも一方でなんか、うん、企業が見てるとそれ人に聞けばそんな一瞬で分かんのにみたいなのもたくさんあるんですよね。
いやー、そこなんですよね。
そう、それやったことある人にやらせたら多分あなた2ヶ月かかってるけど1週間で終わると思うよみたいなとか、
うんうん、ま
あ、場合によっては本当1日で終わると思うよみたいなこと結構あるじゃないですか。
そうですね、
何でもいいけど、例えばなんかお金、まあ、C 向けのサービスで利用規約作ってますみたいな、まあ、最近はもうほとんどいないと思うけど、
うんうん、
いやそれ自動生成サービスあるからみたいな世界観あるじゃないですか。
はい、
契約書作ってますね。いや別に契約書ってなくたって全然最初の営業できるじゃんみたいな、
うん、
プロダクトないと営業いけませんみたいな、いやそれパワポだけで営業いけばいいじゃんみたいな。
確かに。
まあね、そういう美容室に着ていく服がないから髪を切りに行けません問題ね。
出た出た、服を買いに行く服がないみたいな。
そうそうそうそう。
いや何かしらあるだろうみたいなね。そうですよね。いや気をつけないとな。なんか洗脳とかもある気がします。周りが起業しました、資金調達しましたって言ってなんかおしゃれな服の色とかをみんなで統一したりしていい写真を撮ったりするじゃないですか。
うんうんうん、
ああいうの見るとなんかすごい、そので最初のそのコーファウンダーとかチームの経歴みたいなバーが書いてあると、やっぱそういう感じでやるのがいいんだなみたいな気持ちになっちゃう部分もあったりして、
うんうんうん、
でまずは強いチームを作るのが大切なんだみたいなのをもうなんか潜在意識レベルで刷り込まれてた節はあったかもしれないなと思いました。
そうなんだよね、そのナラティブってどっから来るんだろうな、うん、なんでそう思っちゃうんでしょうね。やっぱりある種のなんか逃げ的なことなのかな、そのな、まあ、なんつうの、安心するじゃん、新しい優秀な人が来たら。
うん、
なんででしょう、
なんでかな、根本的に自分に自信がないんですかね。じゃあやるなよって話なんだけど。
いやそんなことはないでしょ、自信満々な人でもたくさん採用するからな。
そっかそっか、自信がある。そうですよね、 SNS のせいもあるんですかね。
あるかな。
なんかめっちゃ人の様子見えちゃうから、そういうもんなのかなって思っちゃうみたいな。
でも少数精鋭の方がかっこいいことないですか？
あ、それはあると思います。
え、全然そのなんか中国陸軍みたいなよりネイビーシールズの方がかっこいい的なあるでしょ。忍者の方がかっこいいみたいなあるじゃん、うん、
それはありますよね。実際何でしたっけ、
多分これ世界共通であると思うんだよね、うん、
ね、結構めちゃめちゃでかいサービスとかすごいのに。
あ、そうそうそう、例えばインスタグラムとかね、有名ですよね、10人ぐらいと
か、うんうん、確かに。
いや、だからそれも違うはずなんだよ。なんで雇っちゃうんだろう人は。
でもなんかツイッターとか見て、全方面で採用、全力採用中です、 DM くださいとかみんな書いてると、私羨ましくなっちゃって、私も早くツイッターにそれ書きたいな早くミーティーでみんなに会いたいとかって。もうこんなこと言ったら YC の人にぶち殺されると思いますけど。
そうですね、 YC は本当にプログラム中はハイアリングするなって書いて、
いや、 YC に一回殺されておいた方がいいかもしれないな。
永遠に雇わないわけにもいかないしね、いつ雇うんだって話だよな。
そうですよね。少なくともいいサービスができて、お客さんに多少なりとも売れる状態はできていて、そこまではあのほぼビジネスサイドは一人でやっていて、
まあそれコンラッドおじさん戦法ですよね。
うん、
まあね、それが目指すべき姿ってことなんですかね。
うん、
そうなんだよな。いや、結構悩んでんだよな、個人的にもすごい悩んでる。
ヨウさんは どういう感じでやってるんですか？
いや、僕もコンラッドおじさんに共感するものではあるんですけれども、
うんうん、
でも一方で、じゃあそのスケジュールがですよ、そのお客さんとのミーティングとかで埋まってる状況みたいなのって、
うん、
なんかあんまり健全な感じはしないなと思ってはいると、
うんうん、
やっぱ一方で社内ミーティングで埋まってるのも健全な感じがしないなと思うと、
うん、確かに。
そう、でもなんかやっぱりうまいバランスってすげえ難しくって、大抵そうですよね、まあ、だから波があるからなのかな、難しいっすね。
うん、難しいですね。あとなんか前、結構昔のエピソードで撮ったやつで、結局その創業者だから売れてる場合みたいな、
ああ、ありましたね、確かにその話もあったね、うん、そうするとパーカーコンラッドの言ってることは間違ってるってことになるんだよね、うん、
なんかこれが創業者が売らなくなった瞬間に売れなくなるようなプロダクトじゃ困るわけで、
そうですね、まあ、だからそこを明確にパーカー・コンラッドが言ってたのは、そのファウンダーセールス、自分で売るやつで、なんだっけな、毎月新しく500万ぐらいずつ ARR を増やせるようになったら、2人同時にセールスレップを採用して2人に同時に売らせてみろと、
うん、
でそれでその自分じゃなくて人がやった場合のその平均的なこう回収サイクルというかを判定しろっていう風に言ってましたよね、ネクストステップとして。
そっかそっか。
だからまあ一応ファウンダーであれば売れるっていう状況までプロダクトを進化させた後、今度人でも売れるっていう、まあリスクを検証しろっていう、まあことで、まあそれは理想的なのと、また誰かがそれを聞いて言ってたのは、いやいや、それお前は調達できるからいきなり2人雇えるけど、普通は2人雇えないだろうみたいなことを誰かが言ってて、確かに、
うん、本当ですよね本当その通りですよね。
だから本当に人それぞれでしかない、シチュエーションに依存するような、すごい、
うわー、なんかあなたの場合はこのパターンがおすすめみたいな、なんか
そういうのね、
そういうのを誰かに教えてほしい。
そういうのね、まあ、そういうのはないんだよ、うん、ないの中にはな、
ないってことですよね。もう自分でなんかあれするしかないってことですね。
うん、そうですね。まあでもやっぱり結論というか、これもやっぱ傾向でしかないんですけど、思ったよりその問題がありますと、問題に対して人をどっかから見つけてき手当てしてきて、その人をその問題に対して投入して、それで問題解決するっていう行為の、まあ成功率というか、
うん、
それでうまくいく可能性は、主観的に見積もられるよりはかなり低いと思った方がいいっていうのは、まあ間違いなさそう。
うんうんうんうん、その問題に対応する人さえいれば大丈夫っていうのはちょっと幻想。
間違い先、まあ、問題の先送りですかね、
う いやー、なるほど。まあ私の場合はちょっと改めて、なるべくその採用的なことが好きだからこそ我慢するということを頑張った方がいいなって、なんかなるべく自分でやっていく方向で、コンラッドおじさんの教えを胸に刻んで頑張りたいな。
そうですね。まあそれは結局は早回りなのかな。いや、わかんないな。
いや、でもわかんないですよね。いや、私ぶっちゃけ思ったのが、究極私が本当にマジで何もできないとしても、めちゃめちゃすごい人だけを集めまくって、みんながすごかったらなんとかなるんじゃないかって、なんかそういう夢を見たんですよ。
まあでもそれは一つの真実なんじゃないの。なんかそういう会社は僕たくさん知ってますよ。
あ、
まあ、日本の上場してる会社とかでも、その、まあ、正直その経営者の実力、特にそのなんだろう、アウトプットみたいな目線で言った時の実力値、まあ、言うてもめっちゃ、まあこう言ったら失礼だけど、すごい小さいなと。仕事はできない人だな、うん、この人みたいな人でも、でもすごく優秀なメンバーを周りに集めてうまくいってる会社たくさんあるんですよね。だから関係ないんですよ、正直そこって、
うんうんうん、
本来。そうだ、そういうのを見ちゃうとね、やっぱその仲間至上主義に分があるなみたいな風に思っちゃうんだよな。
そうですよね、なんか目立つしね、そういうパターンって。
いや、ここの謎を解きたいんですけどね。
謎を解きたい。ちょっとリスナーの皆さんからもご意見を募集したいですね。
うん、
僕はどっち派ですみたいなのを。
いや、本当そう。
コンラッド派なのか仲間派なのか。
そう、なんでどちらも正しそうに聞こえてしまうのかっていうのがすごい気になる。
うん、まあね、両方のケースがあるからなんだろうけども。
そうするとじゃあどういうケースはどっちなのっていうのが気になりますよね。もしそうだとしたら、
ここを解き明かせたら、これもしね、解き明かしていい公式作れたら全世界に売れる本が書けるような話ですね。
まあそうかもしれない。
というわけで、皆さんからのご意見もお待ちしております。
はい、
スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。